同士川を渡る。昔々、愚かな同士と12人の愚かな弟子が巡礼をしていました。ある時、同士と弟子たちは川を渡ることになりました。同士は言いました。この川は油断がならない。今までたくさんの人間を飲み込んできたのだ。川が眠ってしまうまで待って渡ることにしよう。同士と弟子たちは河原で焚き火をして待つことにしました。しばらくすると同士が一人の弟子に言いました。川がもう眠ったかどうか見てきておくれ。弟子は焚き火の中から薪を一本引き抜いて川まで行きました。そして燃えているその薪の端をそっと川に浸しました。その途端、川はシューシューいって煙を上げました。弟子はびっくりして慌てた同士のところに駆け戻って言いました。先生、渡る時ではありません。川は起きています。触った途端に毒蛇みたいにシューシューいって煙を上げました。もう少しで私を飲み込むところでした。やっとのことで逃げてきました。同士は、お前が逃げることができてよかった。川が眠ってしまうまであちらの森で待つことにしようと言いました。そしてみんなは河原から離れて森の中で休みました。みんなが輪になって休んでいると、弟子の一人がこんな話をしました。私のおじいさんは偉い商人だったんですがね。ある時、ラバに塩の袋を積んでこの川を渡っていたんです。夏だったので泳いだりラバを洗ったりしながら渡っていきました。そしたら、この恐ろしい川は何をしたと思います?向こう岸についてみると、川は塩を全部食べてしまっていたんです。袋には穴も開いていなかったのに、中の塩を全部取ってしまったんですよ。あいつは悪党です。私たちはこの森まで離れていてよかったと思います。それからみんなは眠り、朝早く目を覚ましました。同士が一人の弟子に、川が眠っているかどうか見てきておくれ、と言いました。弟子は昨日の薪を持って川まで行きました。そして薪の端をそっと川に浸しました。すると、今度は川はシューシュー言うこともなく、煙を上げることもありませんでした。弟子は走って帰って言いました。先生、渡る時です。川がぐっすり眠っています。急いで出かけましょう。同士と12人の弟子たちは手を取り合って用心深く川に足を踏み入れました。そして川が目を覚まさないようにこわごわ震えながら一足一足川を渡りました。ようやく向こう岸についてほっとしていると、一人の弟子が言いました。先生、私たち全員渡りましたか?確かですか?この川はこの上なく油断のならない川です。何人いるか数えてみましょう。弟子は一人一人を数えましたが、自分を数えるのを忘れていました。弟子は、そら先生を入れて12人しかいません。川が一人飲み込んでしまいました、と叫びました。同士は別の弟子に数え直すように言いました。ところがこの弟子も自分を数えるのは忘れていました。また別の弟子が数えましたが、やはり、一人足りません。そこで今度は同士が数えました。そして悲しそうに言いました。間違いない。12人だ。一人いなくなってしまった。 同志と弟子たちは大声で泣きわめきました。けれども、誰がいなくなったのかはわかりませんでした。みんなは川に向かって叫びました。この悪党、人殺し、なんてことをしてくれたんだ。お前は私たちの兄弟を食べてしまった。お前なんか干上がってしまえ。こうして罵っていると、男が通りかかって一体どうしたのかと尋ねました。みんなは自分たちは13人いたけれども、川で一人なくしてとことん数えたけれども、今は12人しかいないと話しました。すると男が言いました。私がここに来合わせてよかったですね。私は魔法を知っています。そのいなくなった人を取り返してあげましょう。でも少しお金がかかりますよ。同志はすぐさま言いました。弟子を取り返してくださるなら、私たちの持っているものを何でも差し上げましょう。同志と弟子たちは、旅のためのお金を全部出して男に渡しました。すると男は、では、牛の糞をカゴにいっぱい集めてきてくださいと言いました。みんなは町中走り回って牛の糞を集めてきました。男は牛の糞を板のように長く平らに並べるようにと言って、みんなをその前に一列に立たせました。それから、さあ、腰をかがめて、糞の中に鼻を押し付けてください、と言いました。みんなは一斉に牛の糞に鼻を押し付けました。男は言いました。では、立ち上がって、皆さんが牛の糞に作った鼻のくぼみを数えてください。何人いるか言ってください。みんなはもがきながら立ち上がり、数えました。牛の糞には間違いなくくぼみが13ありました。みんなはびっくりし、喜んで飛び上がって言いました。また13人になった。いなくなった一人が戻ってきた。私たちはみんなここにいる。魔法使いさん、ありがとう。はい、おしまい。